一言お祈りします。天の神様、今日も神様が私たちをそれぞれの生活の場から呼び集めてくださいました。振り返れば先週一週間も神様の恵みがそこかしこに注がれていたことを覚えて、心から感謝し、あなたを褒めたたえます。神様、あなたの恵みはなんと十分で、また大きいことでしょうか。私たちはそのすべてに気がつくこともできず、かえって足りないとつぶやきやすいものですけれども、今日私たちは週の始まりの日、神様を覚えてあなたの御前に集いました。どうぞこの礼拝を神様が喜び受け入れてください。どうぞ今日この場に来ることができない方々も、それぞれの場所で心合わせ礼拝をしていますので、神様の豊かな祝福がありますようにお願いします。あきら先生の八王子でのご奉仕がお帰りになるまで全て守られますようにお願いします。神様、今日は母の日です。どうぞお母様方に、この教会の神の家族のお母様方にも、神様の豊かな祝福がこの新しい一年にも豊かにありますようにお願いします。私たちが同じ神様にあって兄弟姉妹と呼び、家族として過ごせるこの幸いをありがとうございます。神様、この教会の歩みがなお神様の御心にかなった、麗しい交わりのある教会としてこの地で導かれていくことができますようにお願いします。神様、今から御言葉を見てまいりますので、この時間を祝福してください。神様の御言葉がよくわかりますようにお願いいたします。これからの一切をお委ねして、期待して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほども少し報告をさせていただきましたけれども、私は昨日教会の青年方3名と一緒に、埼玉県の浦和の教会を会場に行われた福音自由っていう、関東を中心にたくさん教会があるグループがあるんですけれども、そのグループの青年の集会に行ってまいりました。片道約3時間ぐらいかかるので、往復で6時間、あっちに滞在している時間も6時間ぐらいの、まあ、そんな一日を過ごしてきましたけれども、私は今回ですね、ああついにこの時が来たかって何回か思ったんですね。何についてついにこの時が来たかって思ったかというと、やっぱり今回の奉仕自体にも、ああこの時が来たかと思いました。もう何ヶ月も前から今回の奉仕の予定は入っていたんですけれども、私いつも余裕持って準備したいなって思っては見てもなかなか手がつけられなくてですね、あっという間にアメリカやペルーを訪ねるツアーが始まって、帰ってきてからもこれ時差ボケだ、あれだこれだって、それを言い訳のようにしてなかなか手をつけられなくって、そしていつものように追い込まれてから焦りながら、どうしようどうしようって、妻にはまたかっていつも冷ややかな目で眺められるかもしれませんけれども、準備をする、まあ、ここのところそんな焦りを感じながら過ごしていたので、昨日向かう途中、そして着いてからついにこの時が来たかと感じました。また今回は日帰りで行ってきましたけれども、会場の教会に到着して控室にどうぞって案内をされました。まあ、気を使っていただいて、一緒に来てくださった皆様もどうぞって、私たちは4名でその控室に案内されたんですね。そしてだんだんと集会の時間が近づいてくる。同じ部屋にいたらやっぱり感じるんでしょうかね。ある青年に言われたんです。正志先生緊張してるんですかって。特に震災後は以前よりもいろんなところでメッセージをさせていただくようになりましたけれども、たとえ何度外部奉仕をしようとも、もちろん日曜日のメッセージごとに実はそうなんですけれども、慣れるってことはなくてですね、毎回緊張して、毎回お腹痛くなって、毎回喉が渇くんだと白状した私を見ながらですね、青年たちは、正志先生でも緊張するんですねとか、もしかして明先生でも緊張するのかなとか、そんな話をしながらですね、いざ集会のスタート、ついにこの時が来たかと感じました。そしてまたついにこの時が来たかと感じたこと、私は今回の集会のチラシを見て、あついにと思ったんです。私先月42歳になったんですけれども、今回のチラシを見て、青年の人の集会への参加対象者が書いてあったんです。そこに40歳以下の既婚者も参加かって書いてあるのを見て、ついにこの時が来たかと感じました。あいつしか私もそんな年齢になって、 今回のようなメッセンジャーという特別枠じゃなければ参加できない集会に私も参加するようになったんだと、なんだか時の流れの速さに驚いたりもしました。でも今回の青年の集会に参加してみても、またこの教会のウェイクの活動を眺めてみても、あ、若者の集まりいいもんだなっていつも思います。青年が集まっていろいろとアイデアを出しながら、この教会のウェイクの餃子パーティーの時にも餃子の中にチョコやキャラメル入れてみたりですね、デスソースなんて見るからに辛そうなソースを入れてみたりですね、そんなことして楽しそうに過ごしている。教会が居場所になって神様にある交わりを楽しんで御言葉に親しんで、そうやって青年たちが成長していく、あ、彼らは本当に教会の未来だよなって、そんな光景を眺めながら私はいつも嬉しく、そして頼もしく感じているんですね。あ、もちろん40歳以上の人には未来がないと言ってるわけではないんです。なんといっても私たちの神様は生ける神様ですから、永遠から永遠まで生きておられる神様ですから、この神様を信じ、この神様だけを礼拝していくときに、私たちは青年だって子供だってまた大人だって、日々新たな力が与えられて、いつも喜び、絶えず祈り、全てのことに感謝するものへと、私たちみんな未来に向かって成長し続けていくことができるのではないでしょうか。さあ、今日は久しぶりに使徒の働きに戻ってきました。久しぶりというのも、途中受難集で別の箇所を開いてみたり、ツアーの報告も兼ねて先月は別の箇所を開いてみたりもしましたので、ちょっとこの使徒の働き間が空いてしまいました。今日は使徒の働きの14章をご一緒に見ていきたいと思います。この14章どんなことが書いてあるかというと、いよいよパウロとバルナバの第1回伝道旅行も折り返し地点に近づいて、このあと再来週見ますけれども、14章の後半にはこれまで辿ってきたルートを大体同じルート辿ってまた戻っていく第1回伝道旅行の終わりの様子がこの14章の最後の方には書かれているんですね。さて、今日も聖書にもし地図がついている方は地図を眺めながら、パウロたちの伝道旅行を追いかけていくと、今日は見ませんが、この14章の初めの部分、1節から7節の間にも、パウロたちは訪れた町で福音を語って、多くの人々が神様を信じました。弟子となっていきました。しかし同時に信じる人もいれば、やっぱり反対のグループもいて、彼らから妬みも買うようになって、さらには石打ちにも遭いそうになって、パウロたちはさらに別の町へと、町から町へと移動を続けていくのでした。そんな流れの中で今日の箇所の8節に入ると、パウロとバルナバはリステラという町まで移動してまいりました。それでは今日の始まりの箇所8節を読める方で、まずはご一緒に読んでみましょう。はい。さて、リステラで足の不自由な人が座っていた。彼は生まれつき足が動かず、これまで一度も歩いたことがなかった。さて、リステラという町までやってきました。もちろんこの町でもパウロたちは腰を据えてじっくりと福音を語って、神様の愛を伝えて、多くの人々が神様を信じ弟子となっていきました。しかし、それらリステラの町であったことを事細かく、これまでもそうだったように全てを書くことはできないので、この町での出来事の特筆すべきこととして、ここに書き留められている一人の足の不自由な人の癒しの出来事があったわけです。皆さん、ピンとくる方いるんじゃないですか。足の不自由な人の癒し、あれ、どっかで聞いたことがある気がすると思われる方もおられるでしょうか。そうです、もうしばらく前になりますけれども、この同じ使徒の働きの3章で、美しの門と呼ばれる場所でペテロが生まれつき足の不自由な人を、彼が施しを求めているときに、金銀は私にはないが、私にあるものをあげよう、イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいと言って、彼の手を取って立たせた。そしたら、その生まれつき足の不自由だった彼は踊り上がって立って歩き出した。そして神様を信じ賛美した。そんな出来事が思い出されますか？3章にありました。今回のこの14章のパウロによる出来事も、確かに事情がよく似てるんです。 そこにはやっぱり生まれつき足の不自由な人が座っていました。そしてなんと彼も癒されて飛び上がって歩き出すんです。なので状況と結果はよく似ています。でも読み比べていくといくつかの点では違う、そんな出来事なんですね。じゃあ続きも早速読んでいきましょうか。9節10節を続けてご一緒に読んでみましょう。はい。彼はパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼をじっと見つめ、癒されるにふさわしい信仰があるのを見て、大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がり歩き出した。そうなんです。パウロはそこで福音を語りながら、熱心に自分の話に耳を傾けているその人の存在に気がついたんです。そして彼が御言葉に対して率直に反応する、そんな信仰の純粋さを持っているとパウロは見て取ったのではないでしょうか。だから大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言うと、生まれつき足が不自由で一度も歩いたことがなかった彼は飛び上がって歩き出したと言うんです。さっきも言いましたね、3章の美しの門での出来事はペテロがまずは相手の手を取って立たせました。そして癒された結果として彼に信仰が与えられました。でも今回はパウロが語る福音にまずは耳を傾けている彼に信仰によって自分で立つようにと命じました。今回はまず信仰が与えられて、その結果として彼の心だけじゃなく足も癒されたという出来事でした。皆さん、どっちの出来事にも共通して言えるのは、私たちの主イエス・キリストの御名には力があるということではないでしょうか。イエス・キリストの御名には力があるんです。イエス様は全知全能のお方で、人々の心と体を癒し導いてくださるお方なんです。そしてイエス様は十字架で全ての人の罪をあがなって、死んで終わりじゃない3日目によみがえられ、永遠の命を与えてくださる生ける神様、誠の救い主です。ですからパウロはイエス様の復活の証人として、この出来事によっても、ただ生ける神様だけを、イエス・キリストの御名だけを人々に表して伝えたかったのではないでしょうか。しかし、そんなパウロたちの願いとは、正反対の方向に物事は進んでいくんです。それでは続く11節を読んでみましょう。この奇跡の後で、こんな顛末を迎えます。11節を読みましょう。はい、群衆はパウロが行ったことを見て声を張り上げ、リカオニア語で神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったと言った。そうなんです。なんとその出来事を見ていた群衆は声を張り上げて、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになった、彼らは神だって叫び出したと言うんです。人々が誠の神様以外のものを神とし、パウロたち自身が偶像視されてしまうという、パウロたちの願いとはまさに正反対の反応がそこに起こったんです。しかもリステラの人々は普段は公用語であるギリシャ語を話す人々なんですけれども、あまりにもその目の前で起こった奇跡が驚きであったためか、この地方の言葉であるリカオニア語で声を張り上げたのでした。なのでパウロたちにはリカオニア語を理解できませんから、足の不自由な人の癒しの奇跡を見て、あ、人々が神様の偉大さを知ったんじゃないか、神様が偉大だと驚いているんじゃないかと思ったかもしれないですね。しかし、だんだんことが進んでいくと、何やらそうじゃない、なんか雰囲気が違うかも。続く12節も読んでみましょう。12節も読みましょう。はい。そしてバルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人だったことからパウロをヘルメスと呼んだ。人々は、主に話す人であるパウロはギリシャ神話に出てくる雄弁の神です。言葉の指導者と呼ばれているヘルメスだと。そしてパウロに語らせているバルナバはおっとりしてどっしり構えているギリシャ神話の主神であるゼウスじゃないかと。彼らの興奮は さらにヒートアップしていくんです。なんでそうなるのって思うかもしれませんけれども、実はこの地方にはある一つの伝説があったんです。その伝説、こういう伝説です。昔このゼウスとヘルメスがお忍びでこの地方に現れたことがあったんだと。でもそれとは知らない町の人々はみんなこの神々に無関心で、誰一人もてなす者がいなかった。そんな中、ある農家の老夫婦だけがその二人の旅人のようなゼウスとヘルメスを招き入れて手厚くもてなした。そのためにその老夫婦だけがその親切の報いを受けて幸せに暮らしていきましたという伝説が残ってるんです。ですからこの驚きの奇跡を行ったパウロたちを見たリステラの人々は、あ、この二人こそまた来てくれた人間の姿を撮ったゼウスとヘルメスに違いないと考えたんです。今度こそは失礼のないように、あの老夫婦に負けないように私たちも手厚くもてなそうと、彼らの興奮は盛り上がっていったのでした。どれくらい盛り上がったかって13節も読んでみましょうか。すごい盛り上がりですよ。13節も読んでみましょう。はい、すると町の入り口にあるゼウス神殿の祭司がお牛数頭と花輪を門のところに持ってきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。そうなんです。ゼウス神殿の祭司がお牛数頭と花輪をわざわざ持ってきて、群衆と一緒にパウロとバルナバに対して礼拝をしよう、生贄を捧げようとしたのでした。皆さん、誠の神様を知らないということはやっぱり人間の目を曇らせるのではないでしょうか。そしてそれは巧妙に私たちの社会の中にも入り込んできます。何度も言っていますけれども、偶像っていう言葉は英語ではアイドルって言うんですよね。私たちの目が曇らされてしまって、いつの間にか生ける誠の神様が見えなくなってしまって、神様以外のものを神とし、自分の心がそのアイドルに占められてしまいやすい、それが私たち人間の正直な姿ではないでしょうか。それこそテレビのアイドルが自分の心の中で神様以上の存在になってしまうこともあるかもしれない。もしかしたら韓流スターが自分の心の中で大きな地位を占めてしまうこともあるかもしれない。時にはお金とか地位とか名誉とか、また時には目の前の状況とか、いろんな身の回りに起こる出来事とか、そして時には自分自身という存在、それらに心を占められてしまうならば、それはやっぱり偶像になってしまうのではないでしょうか。ですからこのリステラの人々と同じようなことが、どれだけ科学が進もうとも現代でも世界中で繰り返されているんですよね。日本でだってそうですよね。すぐに人を偶像化してしまいやすいのではないでしょうか。実際に人を拝んでしまう人もいるかもしれない。そんなに深く考えてはいないかもしれないけれども、今の若い人たちは何か優れた人がいると、あの人は〇〇の神だとか、あの人は何々の神だとか、あの人マジ神じゃねとか言うし、テレビでだってそのように紹介される人がたくさん出てきますよね。皆さん、私たちはどうでしょうか。気をつけていないと私たちの目も曇らされてしまう時があるでしょう。そして誰かを、また何かを、いい意味でも悪い意味でも自分の神であるかのように心の真ん中に置いて、偶像礼拝にいつの間にか身を置いてしまうことがあるのではないでしょうか。さあ、私たちがいつも生ける神様だけを神様とし、生ける神様だけを礼拝していけるように、こんな出来事があった続くパウロたちの姿から、また続くパウロたちのメッセージから今日は短く確認していきたいと思うんですね。じゃあ14節ご一緒に読んでみましょうか。14節をご一緒に読んでみましょう。はい、これを聞いた使徒たち、バルナバとパウロは衣を裂いて群衆の中に飛び込んでいき叫んだ。まず第一に、私たちは神様にのみ栄光を期すものであり続けたいと思います。神様にのみ 栄光を返すものでありたいと思うんですね。パウロとバルナバは自分たちが神とされている、自分たちが栄光を受け、自分たちが礼拝されようとしている、なんて気持ちいいんだろうっては思わなかった。それはとても耐えられないことでした。二人は憤りや嘆きや悲しみを表すユダヤ人の習慣でもあります。衣をビリビリと裂いてその群衆の中に飛び込んでいって叫んだのでした。次の15節にあるように、私たちは同じ人間です。虚しい偶像礼拝から離れて生ける神に立ち返るようにと、みんなの目をただ神様に向けさせようとしたのでした。皆さん思い返せば、ペテロ、あの十二弟子の筆頭ペテロもやっぱり自分が栄光を受けることを拒んだ人でした。引用箇所の丸一番に同じ使徒の働きの10章25節26節を挙げていますから、この時ペテロの取ったその行動、10章の25、26ご一緒に読んでみましょう。はい。ペテロが着くとコルネリウスは迎えに出て足元にひれ伏して拝んだ。するとペテロは彼を起こして、お立ちください、私も同じ人間ですと言った。そうなんです。ペテロが招かれて異邦人のコルネリウスの家に行った時に、コルネリウスはペテロの足元にひれ伏してペテロを拝んだんです。しかしペテロはやっぱりそれは耐えられなかった。全ての栄光を神様にのみお返ししようと、自分が拝まれることを拒んで、私も同じ人間です、お立ちくださいとコルネリウスを起こしたのでした。じゃ逆の出来事も確認してみましょうか。引用箇所の丸2番に同じ使徒の働きの12章21節から23節を挙げています。逆の出来事、こんな出来事が書き留められてますね。ちょっと長いですが、21から23まで一気に読んでみましょう。はい。定められた日にヘロデは王服をまとって王座につき、彼らに向かって演説をした。集まった会衆は神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた。すると即座に主の使いがヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光を返さなかったからである。彼は虫に食われて息絶えた。いかがでしょうか。ヘロデは演説の時に会衆がこの演説は神の声だと叫ぶのを拒むことはしなかったんです。神様に栄光を着さなかったヘロデは主の使いに打たれたのでした。もう一箇所見ましょうか。引用箇所の丸3番、ローマ人への手紙の11章36節も読んでみましょう。ローマ11章36節、はい。全てのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように、アーメン。さっきのリステラでの出来事においても、またこのローマの人々に手紙を書いた時にも、パウロの告白と願いはただ一つだったんです。全てのものは神様から発している、そして神様によってなっている、そして神様に至っている。その告白のもと、全ての栄光をただ神様にお返ししている、ただ神様に帰しているのではないでしょうか。皆さん、私たちはどうでしょうか。私は弱いものですから、いつも気をつけていないと、やっぱり外部奉仕の旅ごとに、またさまざまな奉仕の旅ごとに、やっぱり人の目がどうしても気になってしまったり、人の評価に一喜一憂してしまいやすいものです。先月の終わりには義人先生がとっても緊張したそうですけれども、その緊張は全然感じさせず、主の計りでというテーマでご自身の証も含めてメッセージを取り継いでくださいました。そのメッセージにもありましたね。確かに私たちはどうしても地位や名誉、人の評価を自分の計りとしてしまいやすいものかもしれませんけれども、私たちが生ける神様だけを神様とし、生ける神様だけを礼拝していくことができるように、全てのものが神様のものであるということを私たちは胸に刻んで、私たちは全ての栄光を神様にのみお返しする、そのようなものとなり、そのようなものであり続けたいと思います。さあ、さらに彼らは、真の神は生ける神様だけであるということ、生ける神様とはどのようなお方であるのかということも、 パウロたちのメッセージから確認していきたいと思います。今日の箇所に戻って15節からのパウロたちのメッセージを読んでみましょう。パウロが語ったメッセージはこの使徒の働きの中にいろんなところに書き留められています。そのほとんどはユダヤ人の街道に入っていて聖書の背景がある人々に向かって語られたメッセージです。それに対して今日ここに書き留められているメッセージは旧約聖書を知らない異邦人が今まさに偶像礼拝を捧げようとしている真っ只中で語ったメッセージです。ですから人を神として拝んできたそんな日本人にとってとても興味深いメッセージだと思いますね。じゃあまず15節をご一緒に読んでみましょう、はい、皆さんどうしてこんなことをするのですか。私たちもあなた方と同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことから離れて天と地と海またそれらの中のすべてのものを作られた生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えているのです。パウロたちは自分たちに向かって生贄を捧げて自分たちを礼拝しようとしている群衆の中に衣を裂いて飛び込んでいきました。そして神様にのみ栄光を期しどうしてこんなことをするのですか。私たちもあなた方と同じ人間です。偶像礼拝という虚しいことから離れてくださいと叫びました。そして自分たちはただ福音を述べ伝えているものに過ぎないのだと。そして真の神様は生ける神様だけである。この生ける神様に立ち返るようにと語り始めました。さらにパウロはじゃあ生ける神様ってどんな方なのか、どんな方として紹介し始めているでしょうか。まずこの15節では1個前に戻していただくと天と地と海またそれらの中のすべてのものを作られた生ける神であると語りました。この生ける神という表現は聖書の中でよく木とか石とか金銀で作られた神々に対比して用いられる呼び名です。生ける神がいるんだ、真の神様は生ける神様だけであり生ける神様は人間が作ったような神ではなくって人間もそして全てのものを作られた創造者なるお方である。それがパウロがまずその人々に伝えたかった神様のお姿でした。さらには16節17節も読んでみましょう。16節17節も読んでみましょう、はい、神は過ぎ去った時代にはあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むままにしておられました。それでもご自分を明かししないでおられたのではありません。あなた方に天からの雨と実りの季節を与え食物と喜びであなた方の心を満たすなど恵みを施しておられたのです。神様は過ぎ去った時代にもそして今もこれからもご自分を明かししないお方ではありません。何を通してご自分を明かししてくださるんでしょうか。それはこの17節にあるようにあなた方に天からの雨と実りの季節を与え食物と喜びであなた方の心を満たすなど恵みを施してくださる恵みの神様なんだとパウロは生ける神様を紹介しているんです。私たちの生ける真の神様はどこか遠くでふんぞり返っているようなお方じゃないんです。創造されたすべてのものを愛してそして今もその生活のただ中に介入してくださっているお方なんです。神様は私たちの心を満たしてくださるお方です。何によって心を満たしてくださるんですか。喜びで心を満たしてくださるんです。私たちは自分の力で生き自分の力で喜びを得ているんでしょうか。神様が食物を与え必要を与え私たちを生かし喜びを与えてくださるお方です。どうやって食物を与えてくださるんですか。実りの季節を与えてくださるお方です。どうやって実を結ばせてくださるんでしょうか。天からの雨を降らせてくださるお方なんだ。引用箇所の丸4番にエレミア書の14章22節を挙げていますのでエレミア14章22節もご一緒に読んでみましょう、はい、国々の虚しい神々の中に 大雨を降らせる者がいるでしょうか。それとも天が夕立を降らせるのでしょうか。私たちの神主よ、それはあなたではありませんか。私たちはあなたを待ち望みます。あなたがこれらすべてをなさるからです。昔から天から雨を降らせる方こそ生ける誠の神様であると信じられていたんです。いかがでしょうか。当たり前と思っていることは当たり前じゃないんです。天から雨が降ってくること、これが当たり前なことではない。私たちの生活に介入されるお方がいるんです。私たちの歩みを日々見つめておられるお方がいるんです。これがパウロたちが誠の神である生ける神様を異邦人に伝えるアプローチの仕方でした。皆さん、私たちは確かに私たちの生活に介入される神様をこれまでたくさん体験してきたのではないでしょうか。私は昨日も関東の青年たちに私たちの震災後の歩みを紹介してきました。改めて震災後の7年2ヶ月思い返しながら話をしながら、ああ私たちの穏やかな日も激動の日も、その日々の歩みの一足一足を火の柱、雲の柱で導いてくださった生ける神様だけに、私はこれからも礼拝を捧げていきたい、仕えていきたい、そのように私自身が再確認させられたりもしたのでした。また先週の月曜日に急でしたけれども、甲府から来てくださった先生は、あの震災の時に奥多摩福音の家の未来を考える委員のお一人だったという先生でした。あの震災のドタバタの時に奥多摩福音の家に関わっておられる先生だからこそ知っている、あの時の奥多摩福音の家の状況をですね、7年2ヶ月経っていろいろとお話しくださったんですね。あの時避難者を受け入れるかどうか、あの時ディレクターであったオッケルト先生はたった半日で決断を迫られたそうです。たった半日で決めてくれと決断迫られて、そして本当に半日で決断を下してくださったんだと聞きました。その先生も驚いたそうです。全てのキャンプの予定を中止にすること、いろんなところに許可を取ること、報告すること、どんなに大変だったことかと思いますけれども、それらを後回しにしてでも絶対に私が何とかするからと半日で避難者を受け入れると決断してくださったそうなんですね。皆さん、そういったことごとの背後におられる神様を思うときに、私たちの神様は確かに今も生きておられる神様ですね。私たちの旅路の一足一足を導いてくださるお方ですね。当たり前と思っていることのすべても実は神様の御手の中にあって、神様が恵みとして私たちにただ与えてくださっているものですよね。私たちはいよいよこの創造者なる神様を、そしてこの恵みの神様を、生ける誠の神様だけを神様として礼拝を捧げてまいりたいと思うんですね。そして最後に確認したいのは、人が偶像から生ける神様に立ち返るのは確かに難しいけれども、私たちが罪を手放すのは確かに難しいけれども、イエス様の十字架の贖いの御業が成就したこの時代に生きる私たちは、罪を手放して生ける神様に立ち返るという決断を今も、そしていつもしてまいりたいと思うんです。18節を読んでみましょう。今日の箇所の18節を読んでみましょう、はい、こう言って2人は群衆が自分たちに生贄を捧げるのをかろうじてやめさせた。パウロたちが衣を裂いて懸命に叫んでも、群衆が自分たちに生贄を捧げるのをかろうじてやめさせることができただけでした。この後この群衆たちは生ける神様だけを礼拝する者へと変えられていったかというと、次回の箇所を見るとちょっとそれは微妙なところなんですね。それだけ人が偶像から生ける神様だけに立ち返るのは、その偶像の支配から解き放たれるのは、その罪を手放すのは本当に難しいことだと思います。それでも生ける神様は、今日読んだ16節にあったように、人々が虚しい偶像礼拝を捨てて生ける神様に立ち返るようになるために、 16節にあるように過ぎ去った時代にはあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むままにしておられた。しかし今は新約の時代なんです。今は確かにイエス様が来られた時代なんです。そしてイエス様がすでに十字架によって私たちを罪の支配からすでに買い取って救いの御業を成就してくださった時代なんです。ですから私たちはもはや自分の道を歩むままではなくて、いつもその都度その都度イエス様の十字架を見上げて生ける神様に立ち返り続けるものでありましょう。さまざまな物事に目を奪われて心を奪われてしまいやすい私たちの歩みから、今日これから方向転換をして、いよいよ自分を見ないで人を見ないでイエス様だけを見て歩む歩みへと、私たち今日ここからまた一歩一歩を踏み出してまいりたいと思います。お祈りをいたしましょう。少しの間ピアノを弾いていただきますので、今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日は生ける神様だけをというテーマでご一緒に御言葉を見ました。今胸に手を当ててこれまでの日々を思い返してみるならば、私は生ける神様だけを神様としていただろうか、もしかしたら別のものを神とし、別のものを心の王座に迎え入れて、別のものを第一としてしまってはいなかっただろうか、神様以外のものに縛られてしまって心を奪われてしまってはいなかっただろうか。もし私たちも自分の心に偶像を作ってしまいやすいものであると気がつくことができるならば、それは幸いなことだと思います。そこから新たな一歩を踏み出しましょう。いかがでしょうか。私たちは自分の栄光を追い求めてしまいやすいものかもしれません。また神様以外のものを自分の計りとしてしまいやすいものかもしれません。しかし今日改めて、すべてのものが神様から発している、すべてのものが神様によってなり、すべてが神様に至るならば、すべての栄光は神様にお返ししよう。そのように私たちは生ける神様だけを神様とし続ける、そんな新たな一歩を皆さんは今日ここから一歩踏み出すことはできるでしょうか。私たちの神様は全てのものを作られたお方です。私たちが偶像としやすい作られたようなものではありません。全てを作られた創造者なるお方です。そして私たちの生活に介入し、あそこでも あの時も神様が道を開き、雨を注ぎ、恵みを与えてくださった恵みの神様です。私たちは、誠の神様はこの生ける神様であると、創造者なる神様を、恵みの神様を賛美し続けてまいりましょう。そして罪を手放すことはとっても難しいけれども、その都度その都度私も生ける神様に立ち返りますと告白し、決心し、小さな一歩を踏み出し続ける、そのような新たな歩みを今日ここから歩み出してまいりましょう。 今日改めて、私たちは自分を見やすいかもしれない、人を見やすいかもしれない、でもただイエス様だけを、十字架で贖いの御業を完成してくださったイエス様だけを見上げて歩む、その歩みへと歩み出してまいりましょう。お祈りします。天の神様、あなたは本当に恵み深いお方で、作られたすべてのものに目を留めて、私たちの心を喜びで満たしてくださるお方ですから、ありがとうございます。でも私たちの目は曇らされやすくて、私たちの心は鈍くなりやすくって、生ける神様を忘れ、別のものを神とし、それに心を縛られ、心を奪われてしまいやすいものです。神様、今日改めて私たちは生ける神様だけを神様とし、賛美し続けていく、そんな新たな歩みを歩み出したいと願います。私たちが全ての栄光を神様にお返しし、神様が私たちを愛してくださっていることをいつも覚えて、イエス様だけを見上げて歩む、そんな歩みへと、弱い私たちですけれども、あなたが一歩また一歩導いてくださいますように、今日集われたお一人お一人が、今日またここからあなたと共に歩む、その新しい歩みに、どうぞ豊かな祝福と守りがありますように、生ける神様から与えられる新たな力と平安で、いつもお一人お一人を満たしてくださいますように、よろしくお願いします。すべての栄光をあなたにお返しします。あなただけが賛美を受けるにふさわしいお方です。あなたは私の神様です。どうぞ神様、私たちの心の真ん中にお入りください。あなたを主と告白し、あなたを見上げて歩みます。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。